LA ホールディングス IR セミナー。この時間は6月29日に開催したラジオ日経相場の福の神注目企業 IR セミナーから LA ホールディングス IR セミナーの模様をダイジェストでお送りします。ご出演は LA ホールディングス代表取締役社長脇田栄一さんです。この番組は証券コード2986東証グロース副証本則上場LA ホールディングスの IR 活動の一環としてお送りします。 LA ホールディングスをご紹介します。新築不動産販売、再生不動産販売、不動産賃貸の3つのビジネスを中核事業としています。2023年よりマンションデベロッパーの株式会社ファンスタイルを子会社化し沖縄県に進出、同じ年の6月に福岡証券取引所に重複上場を果たしました。それでは脇田社長、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。 LA ホールディングス社長の脇田栄一と申します。改めてよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、早速3部で会社概要、事業内容、成長戦略ですが、会社概要ということで、株式会社 LA ホールディングスという、まあ、横文字ですけど、これは実は不動産会社6社を束ねるホールディングカンパニーでございます。設立2020年と比較的新しく見えます。はい、事業内容、新築不動産、再生不動産、それらを販売する事業、そして不動産賃貸事業ということで、まあ不動産事業3つを柱として事業を行っております。現在市場につきましては東証グロース、そして福岡証券取引所というところに本則市場に昨年重複上場しております。連結90名ということですから、それほど大きな会社ではございません。はい、そして右側に証券コード2986出てます。福ハローなんで語呂合わせ出ておりますが、これから会社のいろいろご説明申し上げますが、まあ、なかなかね、初めて見てこの会社名を覚えられないと思いますので、まあ、まずもってこの証券コード2986をちょっと覚えていただけたらと、このように考えております。はい、早速、はい、遠隔出てきました。先ほど2020年設立と申し上げましたが、まあ、実は1990年ラートレという会社でですね、設立しております。で、2006年に大正ヘラクレスということ で私が社長に就任したのが2013年ですから、まあ、丸11年経ちます。で、先ほど申し上げました2020年持ち株会社体制ということで、新たにホールディングカンパニーを作って、その下に事業法人を子会社にするということで、便宜上上場会社が設立2020年となっております。で、2023年、先ほど申し上げました副証に重複上場ということでございます。まあ、これはホールディング化でしたというのは、まあ、どういうことかと言いますと、やはり2020年この市場再編ね、起きたときに、今後やはり不動産会社こうどう業績を伸ばすかだけではなくてですね、やはり時価総額というのも非常に大事であろうということで、事業のいろんな柱を作りながら外部成長をして会社全体を大きくしていこうというのが私どもの戦略でございます。まあ、ホールディンググループ歩みということで、まあ、90年創業から、まあ、すでに34年目を迎えております。ヘラクレス上場時62億の売上の会社でした。で、なんとなくちょっと上がって、まあ、このちょっと上がってるというのは皆さんご存知のリーマンショック2008年の頃ですね。まあ、この当時不動産会社はその前まで絶好調でした。で、実は平成以降に設立した会社、不動産デベロッパーで上場残ってる会社というのは実は数社しかありません。まあ、そのうちの1社が実は当社でございます。まあ、リーマンショックの後非常に厳しい状況下でですね、まあ、私2011年に来まして、2012年から代表副社長で翌年社長になりました。まあ、当時ですね、売上、まあ、20億ちょっとぐらいのもんです。 まあ、おかげさまでいろいろな経済環境、それから金融環境の良化に乗らせていただきまして、まあ、このような形で、昨年は、まあ、売上300を超えるまで来ました。まあ、とにもかくにもしっかりと業績を積み上げながら、しっかりと時価総額を上げて、株価の成長とともに株主の皆様にはしっかり還元していこうと、配当でもですね、まあ、そんな考えをしながら経営頑張っております。はい、新興期第一四半期ですね、まあ、私ども12月決算なんで3月締めた数字でございます。で、まあ、今月締まるとセカンドクォーター終了ということでございますが、まあ、いろいろこれ書いてあります。ですがよくいろいろこう説明していると進捗状況というお話出ますが、一言だけ申し上げます。私ども不動産会社デベロッパーというのはですね、これ均等じゃないんですね。ですから、じゃあなんでこんな数字出してるのということなんですけれども、あまりですねこの四半期第二四半期というよりも、私どもやはりその毎期毎期決算をしっかり見据えて事業を組み立てております。でなぜこういうお話をしているかというと、私ども事業サイクルなんですね。で後ほどちょっと事業の説明の中で事業サイクルを申し上げます。ただ他の上場会社がねみんな説明している中でですね、私どももこの四半期発表をちゃんとしないわけにいかないんで、このような形で説明しておりますが、まあ足元しっかりとやっておりますということだけ申し上げたいと思います。で今の話の延長で今度は事業内容の方に入っていきます。はい、冒頭申し上げました、まあ、新築不動産、再生不動産、不動産賃貸とありますが、まあ、私どもこれいろいろ書いてありますが、新築不動産も分かりやすく言いますと、例えば B2C 住宅分譲ですと、まあ、戸建て住宅とかですね、分譲マンションとかあると思います。それから収益不動産ってこれどういうことかというと、まあ、よく聞くのは例えばアパートとか賃貸マンションとかそういったものですね。まあ、ただちょっと私どもちょっと違う内容のものを取り扱っております。それから再生不動産、これはですね今新築の分譲マンションの供給よりも実は東京再生不動産の供給の方が取り扱いの方が多くなっておりますというぐらい、私どもが創業した当時からの創業なんですが、当時よりも非常にマーケットの広がった事業の一つでございます。まあ、これがメインの再生不動産と。でそれから不動産賃貸、不動産賃貸、まあね、あのいろんな大屋業あると思います。当社特色ございます。一番手のかからない不動産賃貸業を行おうということでございます。まあ、それが何かというのは後で写真出てきますが、ちょっと書いてあります。ヘルスケア施設、これがメインでございます。はい、そんなことで早速次の見てみましょう。まあ、昨年の12月期の売上のどういった構成かということで、まあ、昨年は新築と再生ちょうど同じぐらいのボリュームだったんですね、売上規模としてはですね。で不動産賃貸がちょっとちっちゃくあります。で、一応第一四半期、先ほど申し上げました通りあまりその四半期あの説明申し上げますが、当社の場合それほど重要じゃございませんと。でこの一番の理由はですね、例えば小売スーパーとかですね、そういったものであれば特売をして一気に売り上げを追い込みかけるとかできますよね。ただ私どもの商売は不動産の仲介ビジネスではないんでですね、自分たちで物を作って売る商売ですから工場と同じなんです。しっかりとした計画のもとにしか商品を作り出して販売することができません。まあ、たまたま今回第一四半期の段階では再生不動産のボリューム非常に多かったという理解をしていただくと分かりやすいと思います。まあ、写真ねこういろいろ出てますが、まあ、不動産賃貸はこのヘルスケア施設の写真ばっかり出ております。で住居系というのはちょっと普通のねこう収益不動産販売も賃貸マンションとかではないですよね。で商業系も同じです。まあ、こんな形で特徴のある事業を行っているのが私どもの会社でございます。早速ちょっと再生不動産についてお話しします。これ1990年創業時からの私どものやはり表看板メインの事業でございますが、ミディオンリノベーションシリーズって書いてあります。で競合他社、これ何かというと現在上場して 不動産再生事業を行っている会社は私ども含めて個別リノベーション4社ございます。ミリオンリノベーションシリーズ、私どものポジションですね。で、競合他社、実は他の3社が右側ポジションなんです。で、これぐらいですね、私どもは実は非常に特化した事業を展開しております。で、もっと分かりやすく言いますと、効率よく事業を行ってより高い収益を上げられる事業に、私どもが考える事業に絞っております。まあ、価格帯1億円台から9億円台ということで、これ新築じゃないですよ。マンション一部屋一部屋を買い取ってリノベーションして販売しております。まあ、ただし私どもは都心3区を中心として、まず立地を重視した展開を行っております。はい、今度はその新築不動産の中でですね、収益不動産ではどんなことをやってるかということでございます。これもですね、私どもは通常の例えばアパートとかですね、通常のワンルームマンションみたいなものを作って販売するということではなくですね、特徴のある収益不動産を作っております。で、価格規模からいきますと、まあ、10億円以上、だいたい40億円ぐらいまでの金額、まあ、開発期間、まあ、2、3年ということですね。で、それから開発エリア、未来の一等地、これなんだろうということは、要は表通り、目抜き通りの一等地に建てるんではなくてですね、そこから一本入ったところにしっかりとした企画力と、私どもやっぱ土地に対する名器を活用して商品を供給していくということで、まあ、他のデベロッパーとポジションがこんな感じで違いますよということが出ております。はい、まあ、そして、まあ、当然東京はね、非常に層の厚い、富裕層の層の厚いマーケットですから、私どもその東京ということをメインでやっておりますが、次の主力地域である福岡ですね、まあ、福岡の証券取引所も上場しました。福岡でも同じことをやってみようというのが、まあ、実は今年竣工したプロジェクトでございます。まあ、こんな形でですね、写真見ていただくと分かる通り、あ、出てきました。まあ、こんな形でメゾネットタイプの部屋で 1LDK で140平米とかですね。で、まあ、新聞にもやっぱり取材出ました。福岡でこんなのやって入るのと言われますが、まあ、実はお客様に入っていただいております。まあ、これらも下の階で家賃8万で非常に高いんですね。で、上の階はもう100万円超えます。こんなことをいろいろ積み重ねながら工夫して、より少ないプロジェクトでより多くの利益を上げていこう、効率を上げていこうというのが私どもの会社でございます。はい、あ、そして今進行期のね、進行プロジェクトということで、まあ、それぞれみんな衣装ね、こうなんかいろいろこう分かりづらいあれですけど、まあまあみんな工夫して、うちの社員が頑張って作っております。で、ここでなんでこんな棚卸しなんていう表が出てきたかということですが、やはりせっかくですね、投資家の皆様方集まっているので、成長する不動産会社、成長を目標としている不動産会社のバランスシートの見方をちょっと解説したいと思います。2023年、まあ、昨年の暮れですね、決算閉まった段階、棚卸資産360億と。で、この棚卸資産は何かというと、工場に出荷前で今加工したり作ったりしている状況、かつ販売不動産もこれ含まれております。ですから、販売してこれから販売しようとするものも含めたものが、現在私ども棚卸資産として表現しております。これ360億ありました。で、今年の3月387億、まあ、ちょっと増えてますよね。で、これまあ途中あまり気にしてもしょうがないと言ってますけど、今年の年末これがどうなってるかということが、やはり私ども不動産会社の今後の成長を左右します。それは先ほど申し上げました、私どもは生産工場ですから、デベロッパーというのはすぐ物作れないんですね。棚卸し、仕掛かりというところに物が上がって、そこから加工して作り上げていきます。で、これが毎期増えていかないということは、毎期これから売上の成長を目標としてないと、このように見ていただきたいと思います。そして賃貸ポートリオ出てきました。これ先ほど事業の中に不動産賃貸業というふうに申し上げました。 で、私どもですね、ホールディングは確かに2020年ですが、1990年から事業を行っております。昭和のバブルも見ております。それからその後のリーマンショックも見ております。で、また外的要因としては震災があったりコロナもありました。どうしても不動産会社というのは、製造工場で回転型のビジネスです。何かそういった外的なものがあった時にですね、上場会社じゃ事業を止めて赤字にするわけにいかないですよね。その時にこれが効果を発揮するんです。このやはり賃貸資産というのは、仮にコロナであってもちゃんと家賃入ってくるんですね。震災の時もそうでした。リーマンショックも別に、リーマンショックになったからって家賃もらえないわけじゃないんですね。で、これらをですね、やはり私どもは総資産が大きくなりますが、全体の総資産のうちのやっぱり 20% 以上はしっかりと持っておこうと。で、安定した賃貸収入をもらおうと。で、かつ私どもの特徴は先ほど申し上げました。ヘルスケア施設がメインなんですね。これ30年間一括です。固定家賃です。ですから入居者の出入りはありません。一方、回転型のビジネスはやはり物を作って売っていく商売ですから、ですからやはり会社の中で事業をバランスよく、やはり回転型のビジネスとこういう安定した事業、こういったことをしっかりと両立しながら事業を伸ばしていこうというのが私どもの会社です。はい。そして、なぜヘルスケア施設かというところはですね、このやっぱり人口動態なんですね。高齢者人口の2045年まで上昇ということで、今まだ上昇の過程の中です。で、やはりここのマーケットをしっかり取っていくということが、私どもは不動産賃貸業ではやはり一番堅実な伸ばし方だろうと、こういう見方をしております。はい。で、具体的な今のヘルスケアの例ですね。これは札幌エリアと書いてありますが、光ハイツベラスという殺傷アンビシャス上場の会社に、実は私ども資本参加して資本業務提供をしております。で、現在12棟のヘルスケア施設を持っておりますが、そのうちの半分の6棟は実は札幌でございます。これもしっかりとした連携が取れているので、私ども安心して投資ができるということで、当社の保有の施設の一例でございます。で、先ほど福岡証券取引所のお話しました。私どもの総資産のやはり 30% は、実は福岡を中心とした九州エリアで投資をしていこうという考えでございます。2015年から本格的に進出して、2016年から供給の実績がありますが、新築不動産については、九州、福岡については一部分譲マンションも行っております。それから工業団地、また店舗ビルの開発。で、それと並行して不動産賃貸業を私どものを作って行っております。一部ね、ホテルとか、LA 博多というのは少しでも福岡支店が中に入って残りを貸しているようなオフィスビルでございます。現在このような形で常に回転型のビジネスとバランスよくやっていこうというのが私どもの戦略です。で、九州重点エリアと申し上げました。九州の中の沖縄ということで、沖縄は昨年の1月から連結子会社化しましたファンスタイルというマンションデベロッパーがございます。で、ここが中心となって現在沖縄で事業を行っております。で、沖縄はですね、これはもう完全分譲マンション事業メインの会社なんですね。で、ここも現在地方創生地域活性化ということで、非常に中小企業の事業承継問題ございます。その一つとしてですね、今回私どもはこの会社にグループに入っていただき、地域に貢献する事業を行っていこうというのが、この沖縄のマンションデベロッパーファンスタイルの位置づけでございます。で、新たに再生不動産で書いてあります。今までやってなかった新築不動産だけではなく、せっかく私どもノウハウがあるんで、再生不動産も沖縄でやってみようということで、今回私どものグループに入ったのをきっかけとして、再生不動産事業にも取り組み始めております。 とざっとですね、ここまで不動産事業ということでお話しました。まあ、昔は不動産会社と言いますとね、やっぱりあの不動産賃貸事業と、まあ、分譲マンション事業、戸建て事業というような非常に分かりやすい事業だったと思います。まあ、現在ですね、私どもこう見ていただいて分かります通り、収益不動産もこのような店舗ビルを開発したりとか、いろんな収益不動産を開発して、まあ、投資家、まあ、志望ファンドだったりとか、リート、それから富裕層に販売しております。まあ、いろんな事業を行っていくのが、やはりこれからの不動産会社、絶対に必要であろうと、このようなもと、このような事業展開になっております。そして一番最後に、まあ、これから大事なことですね。皆さんが、じゃあこの会社どうだろうというときに、もう一度おさらいちょっと見てみます。まあ、昨年、おかげさまで300億までぐっと180億から伸ばせました。で、進行期、まあ、こんな状況でございます。で、来期、まあ、売上500億超えるぐらい目指していこうと。で、これ、どうしてこういう伸び方になるのかというのはですね、先ほどちょっと申し上げました。あの、戸建て住宅とかサイクルの早い事業ですと、比較的毎期こう順々に積み上げていくことが簡単なんですね。で、私どもの事業は、やっぱり一軒一軒、ワンションワンションとか大きいです。先ほどの再生不動産につきましても、まあ、オークションメインということで、これ物件を仕入れてからのサイクルございます。あともう一つ、私ども後ほど申し上げますが、自己資本比率はやはり 20% を維持しながら事業を伸ばしていこうという、しっかりとやはり財務規律を持っております。ですから、利益が積み上がる前に仕入れだけ先行させるというわけにはいきません。まあ、そういった意味で、このようなぐっとクレジットラインが上がって仕入れが増えたときには翌期から一気に伸びます。こうぐっていうね、山じゃなくてね、だこれがやはり不動産デベロッパーの特徴でございます。はい、今申し上げたことでございます。昨年600億来ました。現在総資産今期末700億目標ということでやっております。内部成長と外部成長、フロー型のビジネス、これは私どもね、不動産販売事業ですね。で、それと不動産の安定した賃貸事業を両立させる。そして外部成長、これは先ほど申し上げました沖縄のファンスタイルの子会社化、まあ、そういった形で地方創生地域活性化に資する企業をグループに参画してもらって外部成長を果たしていくと。それらを織り交ぜながら現在今期は総資産700億を目指していくと。で、高い利益を出すことによって、私ども配当を出しながらもですね、自己資本比率 20% を維持できていると。こういうことでございます。はい。で、参考にですね、これ現在私どもグロース市場というところ、まあ550社ぐらいございますね。で、その中で不動産会社多々あるんですが、実は私どもポジション大体今4番目、5番目行ったり来たりの状況でございます。で、まあ、PR についてはグロス全体でいきますので非常に高いです。で、不動産についてもですね、まあ実は14倍ぐらいあるんですね。で、私どもは現在 7.6 倍と。これあくまでもデータですから。はい。そして先ほど申し上げました。私ども、そのしっかりと EPS 成長させながら、実は配当も出している会社でございます。で、このような形でですね、しっかり踏み固めながら会社の総資産を伸ばしておりますので、やはり不動産会社がね、こうなんかいろいろこう金利の上昇局面とかこういろいろご心配されることあるかと思いますが、私どもはやはりあくまでもしっかりとした内部の財務規律に沿って無理には成長させないと、まあそういう会社でございます。まあこの EPS しっかり出ることによって、私どもは株価の成長とともに、実は配当でも還元できるんではないかと。はい。配当方針出ております。まあね、あの、株価のね、成長でやっぱり当然キャピタルゲインもそうでしょうけど、やっぱりね、この今、NISA とかいろんなことあります。これ配当はね、やっぱり、これどこまで行っても、しっかりと利益が出てれば、やっぱり株主の皆様に還元するというのが、私どもの会社の方針でございます。 まあ、そのような意味ではここに書いてあります通り、まあ、配当成功は現在 30% 以上出していこうと、まあ、出しながらもしっかりと総資産を拡大できる利益水準を保っていけばまだまだ株価の成長余地はあるであろうとこのように思っております。で現在2024年12月期、まあ今回220円の予想ということでございます。そしてまあ実はこれもよく質問を受けることなんですね。アナリストの方からグロースだから配当出さないで投資に回した方がいいんじゃないかと、その方がもっと株が成長するんじゃないかみたいなご質問を受けます。まあ確かにですね、これ先ほど言いましたように私どもよりも時価総額大きい会社のとの比較なんですけれども、これ数字で、ね、表間違いじゃないですからね、こんな感じで出してるんですね。ただそれでもですね、後で見ていただければ分かるんですが、まあ、確かに時価総額負けてるかもしれませんけど、それでもおかげさまで株価の方は成長しております。まあ、ここは今後はやはりどっちを目指していくのかということなんですが、やっぱりしっかり利益が出ているときはですね、株主の皆様に還元する方がいいんじゃないかというのが私の考えでございます。そして今までの株価の推移でございます。まあ、こんな感じでですね、まあ、配当を出してもですね、まあ、しっかりと株価の方はご評価いただいております。まあ、実は私が会社の社長に就任した時の株価というのは一番安い時140円なんですね。ですからまあそこからいくとですね、まあ、十二分に成長したのかなと思いながら、また2020年新たに法人化した時の株価が実は620円でございます。まあ、不動産会社ですから、まあ、いろいろこう評価あると思うんですが、まあ、しっかりとやっぱり事業で結果を残していけば市場でご評価されるんではないかなというのが私ども経営の考え方でございます。まあ、引き続きですね、やはりしっかりと事業を行って皆さんに還元しながら、より会社の時価総額を成長させていきたいと、このような思いでございます。で最後に出てきました証券コード2986が出ております。まあ、この証券コード最後にまた覚えて帰っていただけたらとお願いしまして、私からの説明は終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。
脇田社長どうもありがとうございました。はい、LA ホールディングスのことがよく分かりました。LA ホールディングス IR セミナー、お話は証券コード2986福ハロー東証グロース福証本則上場 LA ホールディングス代表取締役社長脇田栄一さんでした。皆さん盛大な拍手をお願いいたします。LA ホールディングス IR セミナー、この番組は証券コード2986東証グロース福証本則上場 LA ホールディングスの IR 活動の一環としてお送りしました。